ステラ新人声優育成委員会ステラジ。
皆さんこんばんは。この番組は新宿のどこかにある学校の小さな部活声優部に所属する新人声優たちがスキルアップを目指して奮闘する努力型番組です。はい、私部長の稲葉和彦です。
声優部部員の羽田亜美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
なんだかね、
うん、
このスタジオの中は血の匂いがする。
何の話なの？いきなり不穏すぎるでしょ。
血の匂いがするんだよ。なぜかってな、
はい、
さっき怪我したんだよ俺が。稲葉がな。
いやもうそういう話だろうと思ったよ。
そういう話だと思った。いやでもね、本当にね、俺自分のた、なんだろう、体から血の匂いがするっていうのを久しぶりに感じて、何を怪我したかっていうとね、さっき僕、
そうね、はい、
階段で転んだんです。
うん。
もうなんかさ、ダッサい話ですよね。別にね。
なんでこけたの？
なんでまああの、言うなれば、うん、あの、まあ、僕、あの、手に、リュックサックと、
はいはい、
あの、ペットボトル、イロハスのペットボトルと、
うんうんうん、
携帯電話をね、持ってたんですよ。
リュックサックと、ペットボトルと、携帯電話。
そう、両手が塞がってる状況で、
塞がっている。
その、僕の持ってるリュックサックが、あの、開いてたんですよ。チャックが開いてたんですよ。で、そのチャックが開いてるところから階段を降りてるときに、
うん、
その、物がこぼれそうになったんです。
ほうほうほうほう。
あ、やばいやばいやばいと思って、
まあ、
その時、なんで開けてたかっていうと、まあ、ペットボトルをしまいたかっただけなんですけど、あの、やばいって思って、立ち止まったら今日雨が降ってるんです。
ああ、
今日雨が降ってるんです、
ね、
外は。
収録日がね、今日雨なんですよ。
外雨降ってて、
うんうん、ま
あ、階段もね、びしょびしょだったんですよ。いやね、濡れてる階段っていうのはね、滑るんです。
そうですね。
で、滑ったってことは、まあまあもちろん転んだんですけど、
はい。
その時やっぱ両手にね、
うん、
ペットボトルイロハスと、
うん、
まあイロハスペットボトルと。
なんでそんなに押すのイロハス？話し続けてよ。
まあまあ、と、まあ、リュックサックと、
うん、
携帯電話を手に持ってたものでね。手がつけなかったんですよ。
ああ、両手塞がってたからね。
そうそうそう。背中からね、階段の角に落ちて、そこから3段4段ぐらい滑り落ちてね。
ダダダンダンみたいな感じになったの、
うん、そうそうそうそうそうそう。
痛い。
で、
も
う、やべえと思った。俺ほんとマジ骨を、あー、うんって思ったんだけど、全然骨とか大丈夫なんだけど、
うんうん、
血の匂いがする、なんだろうと思ったら、あのね、肘と背中、をすりむいたっていうのは なんつうの？
すりむいたかな、
うん、
吸ってるし打ってるし、いや、あの収録にさスタジオ来るじゃん、私が ね私がスタジオ入った瞬間に、まあ、稲葉さんと会って、
うん、
でまあお疲れっすみたいになったんだけど、
うん、
したらいきなりまあこのね今の発言みたいに血の匂いがするっていきなり言い出して、
そう
え何どうしたのっつって、まあ背中見せてもらうじゃん、
そう
結構ちゃんと血が出てんのよ本当に。
俺だからほんと打ったつもりだったから、吸ったつもりがなかったから、
そう腰なんかどうかなってるって言って服まくって見せた時にさ、
うん、
いや打ってるどころかめっちゃ切ってるけどみたいな、
そう
打ってるよって、
びっくり。まあ俺未だにその傷口はね自分の腰なんで見えてないんですけど、
そうね
絆創膏貼ってもらいました。
貼りました。
うん、ありがとうございます。
いやなかなか衝撃な日の始まり。
いやもういやもう俺本当に今日はついてると思ったんだよ。俺前回の収録日にね、
はいはい、
あのスタジオの上にある販売機でイロハス買ったら、うんうんうん、イロハスがね、
うん、
まあ、あの一回買ったらガタコンって言ったのに下に落ちてこなくて、
う
もう待てど暮らせど落ちてこない。
おう
仕方ないし急いでるからもういいやと思ってもう一回120円入れてね、もう一回押したら一個出てきたの。
うん、
詰まって1個出てこなかったの。
2本目は出てこず
出てこなかったね。もういいやと思ってそのまま諦めたんだけど、
うん、
今日は一発で出たんですよイロハスが。
おうおうおう、
今日イロハス一発で出たっていうのを、ま
あ、普通のことだけどな。
いやもうそれをネタにしてね今日話そうと思いながら階段を降りてたら滑って転んだんですよ。
いやもうイロハスよりももっと重要なこと起きちゃってんじゃん。
しかも俺そのイロハスを持ってスタジオのねあの入り口のドアに入ろうと思った時に一回イロハスを落としたの、
うん、
で頭の中の想像でねこのイロハスが転がってって車がブシャーとかって言ったら今日も結局一本無駄になっちゃいましたみたいな話になるななんてことを考えながら歩いてたの。もう全然それどころじゃなかったよ。
そうだね
もう血の匂いがするんだよ。
痛いね、怪我がね。
みんな気をつけてください。あの、
はい、そんな感じでね、
いいですかね、
ちょっと傷だらけの稲葉さんと共に始めていきたいと思います。
始めていきますよ。はい、はい、ステラ新人声優育成委員会ステラジ、最後まで
よろしくお願いします。
痛い。
この番組は 株式会社キャトルステラの提供でお送りいたします。
改めまして、声優部部長の稲葉和彦です。
羽田亜美です。
はい、ということでね、今回のカリニエ部員をご紹介したいと思います。
はい、
全
血の匂いがする。
な、また
ねえ、なんでさ、呼んでないのに先に来ちゃうかな。
前回もだよ、この男は。
だってさ、もう、あ、森山剛です。よろしくお願いします。
はい、森山剛くんです。ゴーヤンです。
よろしくお願いします。
いや、ていうか、でもね、どうしたの？元気力が足りないよ、今日。前回までの元気はどうしたんだよ。
血の匂いとか言いながら入ってくるし。
まあね、ちょっと、いろいろ理由があってね。
だってもう元気がなさすぎて目が緑色になってるけど。
そう。今日目が緑なの。
そう、今日目緑。
いや、ほんとね、これ今聞いてる人は何言ってんだよ、稲葉。バカじゃねえのか、目が緑って。ほんとに緑色なの。
今日ほんとに緑
色だからね。
マジで。ちゃんとなんかわかる写真後であげたいんだけど、今日なんかね、緑のカラコンをつけてきてるんですよ。
そうそうそう。カラコンつけて、服をね、コスプレ服で着てるからね。
なのにそういう遊び心を持ってきてる割には元気がないな。どうした？
いやね、さっきね、ちょっとまあいろいろ理由があってね、
転んだ、
ふぬける、いや転んでないよ、
転んだ、お前だよ、
転んでない、
ごめんごめんごめん、
転んだのは稲葉さん、
はい、ごめんなさい。
まあちょっとね、ふぬけなんですよ。
ふぬけなの？なんで？
気力がもう抜けちゃって。
どうした、どうした？
いろいろあったんだよ。
いろいろあったんだよって意味深で何も伝わらないまま終わるぞ、これ。
後でわかるよ、後で。
後でわかる。
後でわかる。
なんかね、今日は聞くところによると寝れなかったらしいからね。
あ、そうなんだ。
その原因多分後でわかる。
後で。はいはいはいはい。
ちょっと話していこうね。
じゃあ、じゃあとりあえず始めていきますか。
そうだね、行こう。
はい、ということでいつものやつです。
はい。
題して、ワンアップ大作戦イエーイ。
いや、もうイエーイのテンションが低い。
ねえ、ほんとに。
はい、行こう。
はい、ということでね。
うん。
今回は、いつものね、まあ、ワンナップ大作戦の説明は、まあ、いいとして。
まあ、いいとして。
はい。今回は、スタッフさんから、お手紙が届いております。いつものとは違います。
お、はい。
はい、じゃあ読みます。
うん。
スタッフです。前回、ゴーヤンが、脚本を書いてみたいと言っていたので、書いてもらいました。
お
無茶ぶりです。しかし、ラジオ業界なんて、無茶ぶりばかりです。そんなわけで、今回のワンナップ大作戦は、森山ゴー初脚本。初演出のショートドラマをお送りしま
ー
す。
イエーイ。こういうことだね。
そう、こういうことですよ。
それのせいだね、そのテンションはね。
大変だったろ。
大変だったしね。
海の苦しみって辛いな。
俺はあんまり味わったことないやつだ、先輩。
しかもこのラジオの本編を撮る前に先にラジオドラマの方を収録したのね。
そうなんです、さっきね。
そうそうそう。
緊張だよ。
聞いてるだけで。
初めて書いた本をね、こう演じてもらい、演出までしてしまうと。
そうね。
そりゃ緊張するよ。
自分が出るのとどっちが緊張するんだろう。
いや、もう全然演出する方が緊張する。
え、そうなんだ。
本当？
味わったことないからわかんない。
いや、もうすごい緊張した。
そんな感じでね、緊張しながらも初脚本、初演出を務めてくれました。あのトークが上手くてナンパなゴーヤンが果たしてどんなドラマを書いたのか、
はい、
リスナーの皆さんも楽しみなんではないでしょうか。
ね、
それではお聞きください。はい、じゃあゴーヤン9振って。
はい、ではお聞きください。10月の海。
付き合ってもう3年。旗から見ればどこにでもいる普通のカップル。私たちには一つだけ約束していることがある。こんなに豪華なレストラン初めて来た。
僕だって初めてだよ。
ドキドキするね。
うん。
失礼いたします。
はい、
ワインでございます。お注ぎいたしますか。
よろしくお願いします。
それではごゆっくりどうぞ。
ねえねえ、これ見て。私たちが出会った日にできたワインだって。
へえ、そんな偶然あるんだね。
用意してくれたの？
まあ
嬉しいよ。
乾杯。
乾杯。
またのご来店をお待ちしております。
はあ、美味
しかった。
食べ過ぎだよ。ダイエットするんじゃなかったの？
今日はいいの。
はいはい。
そんなことよりさ。
何？
ボタン掛け違えてる。
え、嘘。あ、本当だ。
そういうところ変わんないな。
早く言ってよ。
ねえ。
何？
行きたいところがあるんだけど、いい？ここ、懐かしいでしょ。
そうだね。
あの日も一緒に見たよね、この景色。
少し寒いね。
3年前の今頃だったよね、ここで告白してくれたの。
うん。
なんて言ってくれたか覚えてる？
覚えてないよ、そんなこと。
ありがとうって言えるように、そばにいてくださいって。
そうだっけ？
今日はありがとう。
あのさ、
そろそろ帰ろっか。
そうだね。付き合ってもう3年。今日だって、はたから見れば普通のカップル。僕たちには、一つだけ約束していることがある。
まもなく2番線に最終電車が参ります。危ないですから、黄色い線までお下がりください。
次、終電だね。
やっぱりさ、
約束。いつか会えなくなるから、だからその時は最後に一番思い出に残るデートして別れようって、そう言ったのはあなたでしょ。
うん。
なんでこんな約束したの？
うまく言えないって思ったから。さよならって。
そっか。
ありがとう。
10月の海。作・演出森山剛。男・稲葉和彦。
女・羽田亜美。
駅員・風見壮太。
ライター・小泉豊。
以上のキャストでお送りしました。
お聞きいただきました。森山剛作演出10月の海でした。
いや俺はね、びっくりしましたよ。
びっくりしたの？
びっくりしましたよ、本当に。いや、だってね、
ゴーヤン、うん、まあ前回までのね、うん、あのナンパなキャラクター、
うん、ゴーヤンがね、そうなんですよ、結構軽めのキャラクターなんですよ、すぐなんか口説こうとしてくるしね、
そうそうそうそう
ね、
それがね10月の海とかでも海チャラいとかってくると海ナンパとかってくるともうなんかヘッグビーチみたいな曲が流れ始めてさ、なんか
シトラスのアバンチュール
みたいなやつかなって思ったら全然違
った、全然違うんだよ本当にびっくりした、
どうしたし、
めっちゃ切ないじゃん、どうしたの、何これ体験談なの君の、
違う違う、まあなんつうの、体験談ではないけど、
うんうん、
なんかみんなあるじゃん、叶わない恋的なものが、
あ
それを、
ね、みんなあるかはちょっと私は分かりかねますけれども
そしてめっちゃ普通なこと言ってる
なんかでもこういうのに近しいことはあったの、
そうそうね、叶わない恋って、
うん、
大変だよな、
いやいや、あったんかなかったんかどっちなんか、
まあなんつーの、うん、人を愛するって辛いよね、
そう俺の質問に答えろよ、
まあなんか半分体験談みたいな感じでいいのかな、
そうそうそうそう、そういうことにしとこうぜ、そういうことにしとこう、
うんうん、そういう感じ、まあ、
う
ん
う
ん、
そうだね、うん
なんかもうね、まだふぬけモード続いてるんだけど、
いやもうね本当にね、うん、さっきのはねふぬけになるよ、
そうか、なんかあのこう書いてみてのこう感想、
う
ん、みたいな、
それそれそれ、
大変だったお話とかあります、
うん、そうね、うん、まあ本当に無茶ぶりで、
あそうねそうね、まあ、前回撮った時になんか脚本書きたいってじゃあ書けばみたいな、
いやもう仕方ないよだって
すごい軽い感じで決まっちゃったからね、
書きたいって言っちゃったんだもん、
そうそう、
みんなの前で、
そうだそうだ、
まあ、1か4日後ぐらいに、うん、スタッフさんから急に LINE 来て、
おうおうおう、
書いてって言われて、ゆう書いちゃいなよみたいな、ゆう
書いちゃいなよ
あ分かった、みー書くみたいな、みー書いてみるって言って書いてみるって言ったものの本当に大変で、
うんうん、でもなんかすごいレスポンスが早かったとは聞いたけど、うん、そう書いてって言ったらすぐもう返事返ってきてすぐ上がってきたよみたいな、うんうん、
いやいやまあね大変だったよ、でもこれでいいのかなって思ったしね、そんな即席で書いてまさか本当に流されると思う、
いやでもしかもさ今回ね、
うん、
ね、そんな書いてもらった上にさ、
うんうんうん、
初めての演出でございますよ、
そうなんですよ、そう、はい、そうそうそう、
そんなまあ恐れ多
いよね、いやいやいやいやいやいや
結構なんかね撮ってる間終始こういうテンションだった、
う
ん、腰が低い、
いや恐れ多いよそりゃ
いやそんなことないよ、だってこうさ演じてる私たちからしたら、うん、書いてもらえることがなんかこっちも恐れ多いし、
ね、まあでも、うん、そうだよ、スタッフさんから LINE もらった時に、
うんうん、
まあメインは稲葉さんと羽田さんで書いてねっていう話だったんで、
はいはいはいはい、
あーって思って、
うん、
まあねちょうどそのメールをもらった時に、
うん、
チェインスモーカーズのクローサーっていう曲を聴いてて、
うんうん、
でなんかその曲の PV を作る感じで書いてたの
ね、海外のアーティストさんですよね、そうそうそうそう、そんなやる前に曲どういう感じなのかって聞かせてもらったりして、うん、結構なんかね切ない、
そう切ない曲、直訳すると英語、うん、なんかすげえチャラい曲なんだけど
それはゴーヤンのキャラにぶれない感じ ね、
うん、でも曲自体はなんかすごい切なく聞こえる曲なんですね、
そうそうそう、
音的にね、
そうそう
そ
う、
でその PV を作る感じでずっと書いてて、
うん、うんうんうん、
まあそんな感じだよ、
うん、
そんな感じだよ
そうそう
そんな感じなのね、
まあ、いや演出って難しいね本当に
そう、なんかあやっぱ難しいんだろうなっていうのも分かった、ゴーヤンがさこうなんか伝えたい思いはあるけどそれをどうやって言葉にしたらいいのかが分からないっていうところが分
かんなかった、
結構ねあったよね、
これそうどうしたらいいのかなと思ってて、うんうんうん、まあちょうどね、
うん、
まあ取りに来る時に小泉さんがいたんで、
う
ん
う
ん、
あ小泉校長が
そうなんですよ、そうなんですよ ね、しかもあのちょろっと出ていただいてるっていう、
そうそうそう、結構毎回お世話になってますよね
ごめん小泉さん教えて演出って言ってちょっとや、うん、ね教えてもらいながらね、
はいはいはい、
やって
そうね、
難しかった、なんかやっぱねこう演出側がこう引っ張っていかなきゃっていう気持ちにあんまなるのがやっぱ難しくて、
うん、
まあでも最初だしね、まあ大いなる第一歩で大いなる第一歩、
そうこっから小泉さんとか出てるし、うん、もう大先輩だらけじゃないまあ羽田さんも稲葉さんも先輩やし、
いやいやいやいや、
それを言われると恐縮だねこっちが恐縮してしまうよ ね、
そんな人たちを俺が演出するのかってなんかやっぱね、
うんうん、
上に立つって難しいなっていうのもあったし、
ね、なんか自分の持ってるイメージを相手と共有するっていうのはなんか難しい
ことだよ、すっごい難しかった、
ね、でもなんかやってる側は楽しかったよね、こうやってさ、うん、なんか今の最高に良かったとかって言われるとこっちもやっぱテンション
上が
った、
いやありがたい、
良かったんだよ、本当に良いところがあってなんだっけ最後の
なんであんな約束したのみたいなところかな。そうそうそうそう、
めっちゃかっこよくて、
そう、もうそこすごいね、なんかめっちゃ褒めてもらってさ、そうそうそう、なんかそわそわしちゃうよね。
アミちゃん最高でした。
あー全然全然。
まあそうだよね。だって自分の頭の中で考えて文章にしたものがさ、
う
ん、まあその音となって聞こえるとどういう感じなの？俺やったことないか分かんないけど。
いやまあでも、まずは自分の書いた本がちゃんとこう世に出してもらえる、こんな一週間で。やりたいって言って、脚本書いて、その一週間後には世に出てると。
そうね。
こんな経験がまずありえないから、普通。
まあ確かにね。
うん。
すごいね、
それがまずありがたいっていうのと、それがちゃんと音になってドラマにしてもらったっていうのと、音になるっていうのとはね、もうすごい難しくて、
うん、
脚本書いてる時に、
うん、
パッと自分の頭の中ではね、こう絵ができてるんだけど、
うん、
でそれをちゃんと文にしていくんだけど、
うん、
いざこれがボイスドラマっていうものになると、
うん、
なんかもう全然違うくて、ちゃんと分かんない、うん、伝わらない、
なんか耳だけ、ボイスドラマになると耳だけの情報になっちゃうから、今多分ゴーヤンの中で描いてた映像が伝わらなくなるんだよね。
そう、で、それを音、ボイスドラマとして書くっていうのがすごい難しくて、何回か直させてもらってやったんだけど、
うんうん
うん、
だって自分はね、
うん、
その自分で考えてるわけだから、いろんなことが分かってるけど、分からない人から音だけで聞いたらどういう風に取られるかっていうのが難しいよね、やっぱ。
だって一番初めにね、これちょっとわかんないんだけどって設定がね、
うんうん、
ああそうそうそう、最初ね、そうそうそうそう、なんかこれはどういうお話なんだろうっていうのはもらった時やっぱり思ってて、
うん、そうだね、俺もすげえ台本見た瞬間に、そうそうそう、えこれなんで、ま、なんで
なんで最後別れてしまうの、
さよならする時が来るの、うん、みたいな、そ
うそうそうそう、まあね、裏設定っていうか設定としては、
うんうん、
まあ叶わない恋、
うんうん、
叶わない恋ってなんだって考えると、
うん、
大人の恋愛っていうかね、
はあはあはあ、
人妻と
そう、そうなんですよ、ね、聞きました、
羽田亜美は人妻だから、
そうなんですよ。なんかね、あの設定で人妻で年上の女って言われて、そうそうそう、一回頭固まったからね。
俺の中では羽田亜美は人妻で年上の女性だよ
みたいなイメージ、イメージ的なね、
びっくりした。え、そんな、なんか自分にとってはね、真逆な感じがしてて、うん、でもやっぱ稲葉さんが実年齢として上じゃん、私よりね。
そうですね、
なんか結構私はお兄ちゃん的に慕ってる部分がすごいあって、その稲葉さんに対して年上の女で、しかも旦那がいる女を演じなきゃいけないって うわってなった。
逆に俺は言葉にするとどういうイメージ？
稲葉くんは、うんうん、これ一応彼、その彼って物語の中の彼、男の人の中に主題歌があって、その男の子の主題歌っていうのがなんかテーマソングとしてシナリオアートのさよならムーンタウンっていう曲なのね。
さよならムーンタウン、
そう、なんか歌詞に歌方の夢と分かってもあなたと一緒にいたいみたいな、そんな歌詞があって、
切ねえ、
まあなんか人妻って分かってても好きなんだよ、止められないんだよ、
でも、叶わない恋だけどっていう、
でも何かしらがあって別れなきゃいけないっていう、なんか切ない、
切ない
切ない、
まあただあの言えることは、
そう、
稲葉は不倫は一切していません。
そうね、
はい、
それはそうだ、そうそう、私にも旦那はいません。
そう、旦那はね、いないよ。
いないいない。
旦那はいないよって言うと、なんか旦那じゃないのがいるみたいになっちゃうから。
そう、ごめんごめん。
違うよ、そういう話じゃないよ。ちょっと
ね、今日ね、ほんとフルケなんだ。
うん、大丈夫か。
フルケなんだよ、今日。もう大変だったんだよ、今日、ドラマ撮影の時。撮影収録の時。
撮影じゃないね。
ドラマ収録ね。
もうこうやって間違ってるからね、もう今日。でさ、まあこれ、うん、まあ、書いて演出してみた側だからこそ聞いてみたいんだけど、
おうおうおう、
演じてみてどうでしたか？
演じてみて。
なんで甘いなの？
僕ね、これさっき終わった後にも言ってたんですけど、
うんうんうん、
いやーこういういいシーンは、いいシーンは、ちゃんと稽古してやりたかった。
いや、ちょっとあの語弊があるんですけど、もちろんあの撮る前に稽古というか、ちゃんと
まあ読みはやってますよ、
もちろん。読んでから挑んでますよ。
はい、なんかその、すごくね、こう、
うんうん、
自分の中のバックボーンとかをさ、
う
ん、あの、ね、用意したりとかしてさ、
うんうん、なん
か
こう、もっとね、掘り下げて掘り下げてやりたかったっていうね。
そうそうそうそう。まあでも、ね、
限られた。
ありがとうございます、先生。先生ありがとうございます。
先生だからね、今日。
そう、森山先生。
そう、森山先生だから、今日。
先生だからね。いや、よかったよ、稲葉くん。うん。
今日ありがとうございます。あの、また次回作も、もしよろしければ、
読んでいただき
まし
ょ
う。ああ、ありがとうございます。
全然 OK だよ。
頑張ります。何や、この茶番。
たまにコント入れなきゃ。
はい。
そうね。
ちょっと元気になって。
いや、なんか、 私はの感想なんだけどさ、うん、まあなんか最初のその人妻で年上の女でっていうところからまず、うん、やっべハードル高っけって思いながら台本と向き合いまして、うんうん、なんかでも意外にその結構ね稲葉さんの芝居を受けてのリアクションっていうのが多かった、うんだなって感じで、
うん、そうだなんかスーって入ってった感じは、
あ、そうそうそう、なんかね、うん、特にね悩んでないし考えてないんですよ、うん、なんかやっぱ役と向き合った時にあこういう風にしたいなとかあこういう感じでやっていこうってもちろんそのあるけど、うんうん、それがあった上でもなんかあんまり何にも考えずにストンって入って
なんか根がさ人妻なんじゃない、
やめおいやめろよ、そういう感じで言うのよ、
そういう話に、
おいおいゴ
ー、ちょ待て待て待て、あの、ね、根が人妻の前に根がヤンキーみたいになっちゃうから、
根がヤンキーみたいになっちゃう、
そういう話じゃないよ、違うよ違う、うんうん、なんかすごくだから作品的にこう入り込みやすくてやりやすかったの、うん、稲葉さんと対面でねマイク、
そうだね、そうそれ言おうと思った今、
そう一本のマイクに対して向かい合って撮るっていう形をまた撮ったんですけど、うん、もうねすごい目で訴えかけてくるものが多くって稲葉さんの、だからそれに素直に受け答えをしてたらああいう感じの作品になった、そう
で相手の顔と目線が見えるのでかい、ごめんね、
そう、うん、そう、女の子はね、うん、まあこの人も主題歌があってテーマソングがあって、うんうんうんうん、ミシェル・ブランチの、うんうんうん、グッバイ・トゥ・ユーっていう曲があって、うんうん、本当にねそのイメージにぴったりだったのよ、
いやすごいかっこよくて、
これはもうね放送終わったらぜひちょっと曲も聴いて、う
ん、
ね、
聴いてみたらね、なんとなくそんなイメージになってると思うんだ、うんうん、
また今後もね、うん、なんかぜひぜひこういうね、うん、機会作ってやらせていただけたら先生ありがたいと思ってます
先生、先生、次回作も森山剛先生の次回作に期待しています、
ね、期待しています、
いいもの作ってもらえるんだよね、はい、
以上以上以上ワンナップ大作戦でした。はい、お送りしてきましたステラ新人声優育成委員会ステラジ、そろそろお別れのお時間となってしまいました。
この番組では皆様からのメールを募集しております。ステラジについての感想や質問、その他私たちに聞いてみたいことなどなど何でもいいので、ぜひ番組宛にメールを送ってください。メールアドレスは info@fmu.co.jp です。声優事務所キャトルステラのお問い合わせからもメールを受け付けていますので、送りやすい方にどんどん送ってください。よろしくお願いします。
お願いします、はい、どんどんです、
はい、どんどん、は
い、ということでね、今回のステラジ、うん、いかがだったでしょうか。
でしょうか。
あ、そうね、先生ね、
ふぬけ。
いや、いやでもね、お疲れ様ですよ。先生ね、ありがとうございます。本当、
ごめん、いただいて。テンション高く喋りたかったんだけどね。
大丈夫、大丈夫だよ。なんかそれだけこう真面目に真摯に取り組んでくれたんだなっていうのは、まあうね、よくわかる。
あまり言わないで真面目とか。まあね、ナンパなキャラ
が。ありがとうございます。あ、そう、ありがとうございますだけどね。
うんうん。ね、他にもスペシャルサンクスがね、今回いるんですよ。あの男はまあ稲葉和彦、女羽田亜美、はい、で、あのウェイター役で。まあ、大先輩の小泉豊さん、
渋かったね、
小泉校長ですよ
いるのあんなウェイター、はい、でね、あの駅員さんとバックでこう駅のアナウンスをしてくれてる方を、うんね、風見颯太さんという方にやっていただきました。あのスタジオにねいた人をね、また今回もペッて適当に捕まえてきました、
ね、いつもねそういうシステムなんですこの番組は
風見さんごめんね、ありがとう
はい、この番組は第2第4火曜日夜8時半から9時に放送されております、うん、次回の放送は11月14日です。お楽しみに。またこの放送は携帯アプリでもご視聴いただけます。詳しくは市川うらら FM の、ホームページをご覧ください。
はい、お願いします。
はい、ということでね、そろそろお別れのお時間でございます、うん、ここまでのお相手は稲葉和彦と
羽田亜美と
森山剛でした。
それではまた次回、
またね。
この番組は株式会社キャトルステラの提供でお送りしました。